を買うなら、
フライハイ。
いろんなジャンルが、
フライハイ。
ずらりと揃って、
よりどりみどり、ウィー。
新作どんどん、
フライハイ。
買わなきゃ損かも。
フライハイワークス。
ジャパンネットチャナカ、ネットショッピング。さて、チャンナカさん。夜はぐっすり眠れる方ですか？
いやー、結構ぐっすりやっぱり眠れてますね。
そうですか。いやでもですね、いつもの枕では深い眠りに入りすぎて朝が辛い。柔らかいのはどうも苦手。しっかり頭を支えるものが欲しい。こんな風に思ったことはないでしょうか？
あ、それもいいですね。
はい。そこでですね、今日、ジャパンネットチャナカでお送りしたいのはこちらの商品になります。
お、どんな商品ですか？
寝始めは普通の低反発枕なんですけれども、眠りが深くなるほどにだんだん硬くなり、朝方にはカッチカチの猛反発に、その硬さは高度レベル中2級の猛反発枕、ナインピュールのご紹介です。
そんな枕があるんですね。
はい。こちらですね。ちょっと触ってもら、見てもらえます？普通の枕のように感じませんか？はい、って、普通の低反発枕のこの柔らかさ、わかりますかね？
はい。一般的な枕に感じますけども。
ね、これちょっと寝ていただいてですね。
あ、はいはい。
で、朝方になると、時間の経過とともに、だんだんとこの硬さが硬くなるんですけれども、こちらですね、はい、だいたいそうですね、まあ、7時間ほど経ったものを用意してますので、ちょっと触ってもらえますか、はい、これこんな感じに硬くなるんですよ。こんな、こういう感じですね。カッチカチですね、これ。
これは、ちょっとどういう素材でできてるんですか？
これちょっとあの、私どものですね、あの、まあ、企業秘密になりますから、ちょっと詳しいことは教えられないんですけれども、新開発の素材を使わせていただいてます。
はい。で、先ほども。もヤシの実かいうぐらい硬かったですよ。
だいたい先ほど言いました、あの、中2級って言いましたけれども、まあ、ちょっとわかりにくいですよね。硬さの、ね、もう
全然わかんないです。はい。
まあ、簡単に言いましたらね、あの、くるみぐらいの硬さです。はい
あ、ものすごいわかりますけど。
カチカチですよね、はい。そうなんです。いかがですか、これ。だんだんだんだん硬くなるんですよ。
あ、いやー、まあ、これだと、ちょうど寝すぎないでいい感じですかね。
そうですね。はい、そういうわけですね。こちらの、はい、猛反発枕、ナインピュールですけれども、ね、今お使いの枕をすべて、ジャパンネットの方でスタドリタさせていただきます。
本当ですか？は
い、さあ、こちらのモンハン発枕ナインピュール。通常価格6800円のところを、今回は利益還元祭りというところで、6850円でお届けさせてもらいます。
うわー、すごい。もう大盤振る舞いですね。
お待ちしております。
暴れラジオさん始まりましたけども、はい、暴れラジオさんは私ちゃん中と兄さんことしげちさんで、適当なことを浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。
イエーイ、エクジットことだね。
何なんですか、あの中二級の硬さって。
何の話ですか？
いやいやいやいやいや、もう反発枕
もう反発枕のなんか CM 入りましたね。
はい。低反発ならぬ。
もう反発ですよ。
もう重いこと考えるな。
暇やからね。
いや、あのね、うん、まあ、緊急事態宣言も解除になりまして、関西は。
ありがとうございます。
はい。うん、まあ、おそらく6月1日からは通常、通勤に、まあ、戻るかなっていう感じなんですけども。
ほんまですか？
兄さんもやっぱり、そんな感じですか？
いいえ。
え？
6 月も続投でございます。
パパパパーン、パパパーン、パパパーン。
ありがとうございます。
パパパー、パッタルラッタラー、ただ。
マジっすか。
3ヶ月目突入でございます。
すごいっすね。あ、まあまあ、でも年には年をっていうことです
からね。人命優先いうことで、今日通達が来ました、
はい。あ、素晴らしい。
ありがとうございます。
まあ、兄さんの会社はね、全然それでも行けちゃう、多分業種だと思うので、ま
あ、東京がね、
うん、
あの感じなんでしょうがないですよね。
ああ、やっぱり本社がね。
ああ、そうそう。
ああ、はあ、そういうことです。
まるっと、そうですよ。通達が来るから、
うん。そうですよね。うん。大阪だけは、よろしくお願いしますっていうことには、うん、まあ、ならないでしょうね。
うん。ですわ。
そういうことですよ。ああ、まあね、大阪府、京都府、兵庫と、まあ、うん、警戒が、まあ、取れたということで、
うん。
テンプルに堂々と行けるかなっていう感じはあるんですけどね。
うん。
うん。まあ、で、ちょっとね、うん、まあ、情報を入手しまして。
うん。
どうやらなんですけど。
どうやら。
僕の狙ってるハイコンプリートモデルは、
うん、
半額にはなってないようなんですよね。
全品じゃないんや。まだ、まだ言うか。
あのね、1階に置いてあるものに関しては半額。
うん。
で、2階より上のものに関しては、まあ、定価、いうことでね。
だから。
定価ですか。
そのハイコンプリートモデルでしたっけ？
はい。
あ、何年前ですか、出たの？ 20…
まあまあ、20年前ぐらいですよ。まあ、多分最初、初動は。
もうさ、
うん。
その頃生まれた子が働いとるのや。普通に。
わかりますよ。うんうん
うん。それぐらい。
新品とはいえね、うんうん、あの箱の劣化もあるはずなんですよ。
うん、ですよ。火こそ浴びてへんけど。
うん、うん、そうなんです。うん。うん、まあ、安ならないですね、そこはやっぱり。
うん、20年間売れてんかったら、それ売れへんわ。
まあそう考えるのが妥当やと思いますけどね。ね、うん、まあでもね、一、うん、階にこうたくさん置いてるプラモデルとかは、うん、やっぱりもう半額半額いうことで。
それはどんなの置いてるんやろうね。どこでも手に入るようなやつかな、きっと。
まあでもね、うん、プラモデルって、うん、得てして安くなってるとこ僕少ないと思うんですよ。
でも普通、うん、俺今までバタバタ潰れた店や、うん、見てきたけど、
はい、はいはいはい。
最後締めるときは気持ちよくも。
あ、そうですか、う
ん、だって在庫抱えたってしゃあないやん。もう店やらへんねんから。
まあ、まあ、でも売ってますけどね。
すごいよね。誰を待ってるんやろ、一体。
あれ、やっぱり売ってるっていうことは、
うん、
でも会社としては、まだ、なんていうんですかね、登記簿はあるっていうことなんじゃないんですか？
うん。
じゃないと、打ったらダメなんじゃないんですかね。何をね？
うん。
テンプルさんの商売の邪魔。僕らテンプル大好きなはずなのに。
あんなにイベントとかしてね、花束送ってもらってね。
もう、いいですやん、もうそこは。
取材も受けてね、うん、ありがとうみたいなこと言われてたよ。
やめます言ってね、
うん、今まで何年間ありがとうみたいなことでやってたけど、う
ん、はい、
口笛吹いとるやんか。
憎
めへんわ、まあ、
そない言うね、うん、我々も、うん、やめます言って最終回やってしれーと始めてますからね。
それは、ボル2やんか。あ、そんなこと言い出したら、テンプル2なんかな、じゃあ。
ボル2っていうこと
です。ゼータか。セカンドシーズンか、ほんだら。
すごいですね。あの看板のとこに Z って書いてたら、もう、いや、もうそれはもうすごい。この根性はすごいって、僕はもう褒めたたえてしまいますけどね。うん、
覗いてみたろうかな。
まあちょっと行きたいのはやっぱり、ね、
手ぶらで帰ってきそうな確率高いけどな。
まあそうですね。あ、でもね、その入るときは、うん、その店員さんにちょっと一歩入れて開けてもらうみたいな、なんかそういう手続きが必要みたいですよ。
どこに入れるんよ。電話したらええんかな。
電話するみたいですよ。
お店には行けはるんかな、じゃあ。
で、
いついつ行きますか、お願いします、つって。
いや、お店の近くに多分住んでらっしゃるんでしょうね。
あ、じゃあ電話は変わらんけど、ってことかな、はい、
で、じゃあ、ほな、開けますわ、的なことで、どこからともなくと、うん、歩いてくるらしいです。
ああ、いついつの何時頃行くんにお願いしますと。
いやいや、もうそのレベルじゃないです。あの、店の前に来て、で、その前の張り紙の電話番号を見て電話したら、
はい。なるほど。そういうことか。
でも、それで開けてもらって何も買わずに出るってなかなかの
。そこ狙ってんのかな？
わかんないですけど、やっぱりその、ね、両親がちょっと働きますやんか。
いや、そんな平気で何も、あ、ありがとうございましたって書いてくれるけどね、俺は。
すっごいな。
あ、ない、なかったんで、つって。
まあでもね、まあ前も言いましたけど、うん、まあ僕にしてみたら、まあ嬉しい裏切りですよ。うん。いや、もう完全になくなるよりも、そうやって半額みたいなことでやってくれてる方が嬉しいのは嬉しいですよ、僕は。
まあ、ちょっと、やっぱありとったが良かったかなって思いながら帰ってきたところもある、うん、あるんでしょ？
うん、あります、あります。めっちゃあります。
じゃあもしかしたらそれ残ってるかもしれませんよ。
知れないですしね。
定価やけど。
あのですね。
はい。
最近レトロフリークをものすごい起動するようになりまして。
うん。
で、まあちょこちょこ古いソフトを取り寄せては、うん、こうデータを吸い込んでるんですよ。で、コズモギャングザビデオって兄さん知ってます？
知ってますよ。スーファミの。
あ、やったことあります？
ありますよ、もちろん。コズモギャングの、シューティングバージョンでしょ？
あ、
もともとシューティングやけどね。
僕、これ、ジャケ買いしたんですけど、
うん、
アクションやと思ってたんですけど、何これ、シューティングやんって思って。
もうそもそもコズモギャングやったことあります？うん、エレメカの。
僕ね、名前しか知らないんですよ。
あ、知りません？
うん。キャラは知ってます、もちろん。
うん。
エレメカ。
エレメカですよ。ようできてるエレメカですよ、あれ。
あー、そうでしたっけ。
画面の奥からのメカのコズモいう。
うん。はいはいはいはいはい。
みたいなのが、手前にあるコンテナをパクろうとすんのよ。
あった
それを光線銃で撃って、後ろへ戻すのよ。キュンキュンって。ようできとんねん、これは。
あれか。
うん。それを、なんか、ギャラクシアみたいなシューティングしたやつでしょ？
そうなんですよ。
そう。
あ、思い出した。そうですわ。
あったでしょ？
これ、エレメカありましたね。これが最初ですか。
そう。それを題材にして、スーファミのシューティングにしただけですよ。
で、これ、まあ、ぶっちゃけギャラクシアンの進化系みたいな感じなんですよね。いや、これ面白いな、思ってね。うん。いい意味で難易度がそこまで高くないんですよ。
うんうん、
まあ、進めれば進めるほど、もちろん高くはなるんですけど、
うん、
頑張れば、本当にクリアできちゃうんちゃうかなっていうぐらいで。
うんうんうん、
いやなんかね、ハマってもって、
うんうん、
ずっとやってますわ。
ちゃんちゃんちゃらんちゃーんってやつでしょ？
あ、そんな感じです。
確か。なんか、ちゃかときに、そんなんやろ？
そうです。ああ、いや、ナムコでこんなん出してたんやな、思ってね。
元がようできてたからね。喋るやつやったっけ？喋らへん？
ああ、どうやったかな。ちょっと喋ってたかどうかはわかんない。うん、多分喋ってなかったと思います、スーパーファミコンは。
エレメカノはめっちゃ喋ってたからね。
喋、うん、ってたような気する。うん、そっか。いや、これだってキャラクターがすっげえキャッチーですもん。
そう。んで、落ち物かなんかのパズルにもなったでしょ？ギャングザパズルって。
マジっすか？
うん。それも、スーファミやったかな？ちょっとわからんけど、あるよ。パズル。
あります。
あるでしょ？
うわ。コズモザギャングパズル、星5つになってますよ。
そうですよ。
評判いいんですね、これ。うん、ちょっとこれ、落ち物パズルやったら、嫁さんにやらせなあきませんや。
いや、最初のシューティングやりたいわ。エレメカの。もうどこ行ってもないけど。
あれはね。ああ、でも、一時よう見たような気します。
うん、そう。あれと、ワニワニパニックだけはもう。
ワニワニパニックって、
うん、
一回出てきたやつ、二、三発どつきませんでした。
確かにね。
あれって3回どついたら、その分点数加算されるんですかね。僕ずっとそう思ってやってたんですけど。
もうあのハンマー使ってなかったもんね。手でやってまうみ
たいな。手でやってましたね。うん。追いつかないときは左手使ってましたもんね。
そうそう。
いやー、なんかね、いや、そういうゲームをね、うん、置いてるところがやっぱり少なくなってますよ。うん、ザリガニさんぐらいしかもうないんじゃないですか、これ。うん。
ね、
ちょっと、その、
一
回、
何、うんうん、ですか、
あの、一回の、
うん、
食卓のテーブルを、
うん、
断捨離しまして。
どうやって飯食うの、ほんなん、なくなっちゃったら。
いや、もう、なんていうんですか、
立ち食いか
いみたいな、要は、あの、あぐらかいて、あの、食べるスタイルのテーブルを、まあ、使ってるんですけど。
あぐらかいて、たぶん、ああ、低いやつ、ね。
磯の毛スタイルですよ。
低いやつね。はい、
そうです。磯の毛スタイルで、ちょっと
食べる。ああ、そういうことか。あの、はい、食べ終わったら片付ける感じ。
そうです、そうです。
うんうんうん、
で、そしたら、あの、犬もね、こう、走れるスペースが増えるんで、
うん、
まあ、そういうふうにしたんですけど、
は
あ
は
あ、ちょっと今、魔が差してまして。
どういうこと魔が差すって。
スペースできた分、なんか筐体機置かれへんかな
思って。絶対無理やって。言う、もう一回言うで。あれ家来たらでかいからね、本当に。
いやいやいやいや、一台ぐらいいけるでしょ。
言うとくけど、あともう一回言うけど、電気代ね。
はい。はい、
ガブ飲みする思うよ。
いやいやいや、そんな、まあ、例えばパックマン一つぐらいやったらなんてことないんじゃないんですか。
重たいね、ほんでまた。邪魔。せっかくテーブルのけたのに、また邪魔なもんが来るやん。
いや、なんかちょっと夢ありますやん。自宅に筐体機って。
それと椅子も置くでしょ？なかなか邪魔やね。言うとくけど。
ああ、やっぱそうですかね。
今度さ、で、うん、近くのゲーセン行って、うんはいはい、行って、
うん、
あのメジャーで奥行き測ってごらん。
そんなにあります？
椅子も含めての奥行き測って、でそれを今度、ここに置こうかなって置くところで測ってごらん。めちゃめちゃでかいやないかって言うで。
嫁さんにどつかれそうですね。
ちょっと寸法は取ってきてみ、一回。椅子込みの。
例えばっすよ。
うん。
例えば、その、じゃあ、ワーヒーを1ヶ月フルで電気つけたとしましょう。
うん。
おいくらぐらい取られるもんなんですか、あれ
って。消費電力どれぐらいなんやろうね、そもそも。
え？
でもすごいと思うよ。
やっぱすごいんすか。
まあ、もっとも、ズロつけっぱなしにはせえへんやろうけどね。確かに。
ああ、まあまあまあまあ、そうですけど。まあ、
とにかく、狭なるって、ほんまに。昔の、大型の、液晶テレビあるやん。う
ん、はいはいはい。
わだつたって、まあ30インチぐらいの、大きいなって言ってた頃のあったやん。
ありましたね。
あれぐらいは普通にあるからね、奥行き。今の薄いテレビとちゃいますからね。
やっぱ、本格派はちょっと、いや、難しいですかね、じゃあ。
いや、それでも、いや、置けんことないよ、確かに。
なんか、何でしたっけ、もうちょっと手軽なサイズの筐体機みたいな、最近売り出してませんでした。
あるあるある。あれはでも、うん、もうゲームパックになっちゃってるからね。それしか
ない。なんか、ナムコ系が何個か出てませんでした。
出てたよ。だから、バックマンだけとか、ギャラクシアンだけとか。
ああ、そうです、そうです。うん。うんあ、それこそネオジオの青笠のやつやったら、小スペースでいけるんちゃう？
あれやったらまだマシやわ。マシやわ。です
よね、駄
菓子屋のね。
うん。いやーなんか、家の中で、スタンディングタイプのゲーム筐体機とかあったら。
いや、わかるよ。夢あるけど。
なんかちょっと所さん感出ますやん。
うん。わかりますよ。うんまあまあ、うん、あれ、どれぐらいなんやろちょっと、見てみたろかサイズ。ちょっと、はい、ちょっと止めますよ。
はい。
あのね、今ちょうどね、手元にね、
はい、
カタログありますわ。
ああ、筐体機の。
筐体機のね、その言うてた、はい、あの、駄菓子屋のネオジオのやつね。
ああ、青い傘のネオジオ。
奥行きがね、
はい、奥行き。
646って書いてあるから、64センチほどありますよ。
64センチ、はぁ、あ、はぁ、あ。
65センチ、まあ、65センチぐらいあります。
うん、ああ、もうまあコンパクトですね。はいはいはいはい。
それ壁でつけたらそんなもんですわ。
はいはい。
で、幅が52センチあります。
幅52、はいはいはいはい。
で、高さが、1メーター34。
1メーター34か。
うん、高さは別に。
まあまあね。うん。
で、これが、普通のゲーセンのやつサイズになると、はい、奥行きが、はい、奥行きはもう変わらん、はい、あ、いや、変わるわ。85センチあるわ。
85か。
それに椅子が来るから。それに椅子が来るから。85って、85つのはちょうどジョイスティックがある、一番出っ張ってるとこまでが85ね。
ああ、なるほどね。
うん。
はいはいはいはい。
そんぐらいある。
で、幅ですよ。
幅がね、63って書いてますわ。
あ、幅はそんなもんなんですね。はいはいはい。
で、高さはやっぱり1メーター40ぐらいありますわ。
いや、いけますわ。
椅子が、まあ椅子は何でもええけどね。
あ、一番肝心な、重量。
最初に言ってた駄菓子屋のやつがね、
はい。
80キロ。じゃあ、60キロ。60キロよ。
60
キロってあなた、一人で持って歩かれへん、これ。大人二人いるで。
床は抜けそうっすね。
普通のやつがね、はい、88キロ。どうやって玄関からアプローチすんの。
ちょっと血管、ちょっと入らないっす
ね。鬼クソ重い。
いやいやいやいやいやいやいや入れれないですね、それは。
業者。大人絶対二人いるわ。
ですよね。うん、いや、業者に頼まなちょっと無理ですね。
でかいな
ぁ。あー、無理か。無理やな。夢の、また夢ですね。
消費電力100ワットって書いてるけどね。
はい。
もう普通の家庭用電源でいきますけどね。
うん。ごめんなさい。まあ、野外に、何ですか、倉庫の中でちょっと、楽しむみたいなね。夏場暑
い。嫌やわ、そんな。そんな思いまでしていらんわ。
あ、やっぱり、ゲームはゲーセンでやりましょういうことですね。
だからまあ、はい、おるよ、確かにゲーム部屋みたいなの作ってる人とかね。
うん、言いますね。
憧れですけどね。
うん、憧れですし、もう僕は決めまして、うん、動物の森の中でやることにします。
はい。ちっちゃくても60キロあるからね。
ちょっと重さ聞いてちょっとびっくりしましたね。
絶対一人じゃ無理やわ。大人二人。
無理です。はい。じゃあ、いつもの通り、はい、暴れラジオさんゲームコーナー、アバゲーのコーナーは、暴れラジオさんと果実さんの提供でお送りいたします。はい。今回は1989年の5月の19日発売、ファミリーコンピュータ、天地を喰らう、カプコン。週刊少年ジャンプに連載された、元宮博士原作の三国志漫画を RPG 化、定価5900円。はい、フィールドマップ上の移動速度が速い、戦闘が楽になるだけでなく、気持ちいい総攻撃コマンド、テンポのいいストーリー進行など、遊んでいてストレスを感じることがあまりないゲームだった。原作漫画とは設定やストーリーが異なり、本作は、三国志演技に近い流れになっていると。ただ、終盤は三国志演技とも大きくかけ離れ、オリジナルストーリーになっていて、三国志ファンは驚くことが多いかも。 といただいてますね。うんうん、はい。天地を喰らうって聞くと、うん、まずアーケードのアクションを僕は思い浮かべるんですけど、うん、これ RPG でね、ファミコンで出てるんですよね。うん、はいはいはい。なんか2とかも出てたように思うんですけど、うん、あー YouTube ちょっと見まして、はい、あのフィールドの、まあ、歩く速度見たんですけど、うん、あのいわゆるファイナルファンタジーの飛行船、スーパーファミコンのファイナルファンタジー4かな ?5 とかで動いてる飛行船並みに速かったですね、歩く速度、うんうんうんうん、ずっと早歩きやなあいう、うんうん、あの感じはなんか、うん、なんかサクサク進みそうでいいなっていう印象を持ちましたけども、うん、はい、オリジナルストーリーが、こう、まあ、収録されてると。なるほど。兄さん、三国志って、
うん。
読んだことあります？
読んでましたよ、俺、去年の年末。
うん、言うてましたよね。
うん、
全部行きました。
ね、20巻ぐらいで果てたわ。めんどくさくなってきて。
わかります。ものすごい、うん、意気込んで、始めるんすよ。
うん。
うん。絵も別に嫌いなことないですし、読んだら絶対おもろいんやろなっていう確信を持って読むんですけど、うんうん、最後までいけないですよね。やっぱり。
でも、もう、何がおもろいねん、これ。で、じゃあもう最後。
はい。言ってもてる。
あ、何をうっちゃらうっちゃら言っとんねん、これ。みたいな。誰や、こいつになってきてもんで。もう絵が同じやのや、言うて。
まあね、ある程度そこら辺の、まあ、歴史に興味がないとちょっときついっていうのはやっぱあるっていうことなんですね。
うちの嫁さんがもう、がっつり最後まで読んだけどね。はい、
ああ、やーねーさ。
パシリやわ、俺は。
パシリ。
図書館への
の。借りてきてーって言われるっていう。
どっさり。
ああ、なるほどね。はい。今回は、元宮博史さんでおなじみの、天地を喰らう、ファミリーコンピューター天地を喰らう、カプコンから発売されています。を、紹介させていただきました。
発売されています。ちょっとなんか、それ発売してたやろ。だいぶ前に。
なんか変な感じにな
りました。何その今の感じ。普段と違う感じやったけど。
アバゲーのコーナーでした。
桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンは、オールネポで原作。
ですね、うん、言うてもステイホームステイホームなんですけど、
ほんまにステイホームしてます実際。
ああ、まあしてますよ。
まあ飲み食いの買い物は当然行くじゃないですか、言うても、
うんうんうんうん、
それ以外全然出てないですか、やっぱり。
まあ家にいることがやっぱり多いですね。
ほんまですか、真面目ですね。
うん、真面目ですよ、僕は。僕を誰やと思ってるんですか？
どちらさんでしたっけ？何はの、
真面目で有名の、
な、
治安中ですよ。
あ、
うん、だもんで、うん、やっぱりステイホームとなると、ちょっと DVD でも見ようかな、言ってね。
うん、お映画。
はい。そうです。
うん、そうです。
ポンタチビタさんから。
おー、ずいぶん前に。
はい、うん。やっぱりいただいてたのがあったので、
何
これを機会に。
うん、そうですな。
ちょっと、前話ではないんですけど、ちょっと見よう思って。
はいはいはい。
毎度お騒がせしますを、
うん。
中山みぽりん主演の、
うんうんうんうん。
ちょっともうびっくりして。
うん、
まずタイトル、
うん、
その第1話第2話とこうタイトルがついてますけど、
うん、
まあ、読み上げますね、
うんうんうん、
第1話、
うん、
こんにちはポコチン、
うん、
あれ兄さん
何ですか？
こんにちはポコチンですよ。
そうですよ、知ってますよ。
全然びっくりしてないじゃないですか。
だって知ってるもの。
誰でも知ってる
やつのこと、
何を今さらそんな何十年も前の話をしてるのよ。
僕は衝撃を受けてるんですよ。
ああ、君はそうかもしれんけど、そんな、うん、有名な話や。
まあ、有名なんでしょうけど、うん、え、これラテラン飲んの
って。乗ってましたよ、普通に。
第2話。
2話。
え、親父のセックス相談。
うん。
全然びっくりしてませんやん。
だって知ってるもの。生で見てたの。オンエアで。
兄さん、これ何時ぐらい見てたんですか、うん、これ何時にやってたんですか、だいたい。
これ、8時、9時ちゃう。それか9時、10時かどっちかやわ。
全然ゴールデンじゃないですか。
うん、そうですよ。
え、その時間に、
うん、
こんにちは、ポコチン言って。
やってましたよ。
バッバッバーンやったんですか
?CCB、CCB で。
いや、まあ、僕はね、
うん、
第1話、第2話はやっぱりつかみが大事なんで、
うん、
つかみ。ちょっとこう、うん、こういう、あの、強めのタイトルをつけてきたんやろなって思った。
もちろんですよ。
うん。だから3話ぐらいからは、
うん、
ちょっと緩やかになっていくやろなと
思って。うんうんうん。
第3話、
うん、
パンツでデート、
うん、
まだ行くな。
そうです。もうず終始下ですからね。
第4話、
うん、
おっぱいに乾杯。
そうです。
そうです。
うん、
あ、第5話、
うん、
ロマンティックが止まらない。
ここでやっとタイトルのね、主題歌のタイトルがね。
テケテケテケテケテケテケテケテケですから。
何ですかそれ。
いや
なんかパネルがめくれた音今。テケテケテケテケテケって。
いや、テッテッテッテッテレ
全然違うやつ。
なる前は。いや、その前のやつは、テケテケテケテケテケから始まるじゃないですか。うん。第6話。
はい。
お医者さんごっこ。まあまあまあ、これはね。
うん。
第7話。ちょっと初体験。
うん。
はい。第8話、うん、さよならバージン。
うん。
これ、ミポリンや。大丈夫やったかな、
だって、普通に脱いでたでしょ、う
ん、あ、だから第1話でしょ、
うん。
僕、スローで見ましたもん。
そうでしょ。もう全然まだ、駆け出しの頃やからね、
うん。うん。ニップレスつけてましたわ。
そうでしょ、
うん。
もう、
さすがに。
芝居が下手でね。その芝居の下手な感じを友近がようモノマネしてたのがおもろかったけど。
なんか見たことあるような気が
する。俺んとこに何しに来ないかみたいな。
第9話、
うん、
猛烈キッス。
うん
うん、第10話。
これちょっといいですか？いつまで行くね。はい、
もう
ええわ。
もうちょっとですか？もうちょっとですから。
わかりました。
第10話。
うん、
お父さんお母さんに一言、
うん、
で、あと第2話で最終回になるんですけど、第11話 ABC どう思う、
うん、
第12話、うん、走れポコチン、
そうです、帰ってくるんですよ、
帰ってきましたね、うん、はい、こんな時代がね、
そうですよ、
あったんですよ、中山みぼりん、
そうですよ、
うわー、すげえですよね、
うん、
うん、これ普通に見れてました、家で
普通に見れてましたよ、
うっせえや。
で次の日学校行って、ちゃんとあの大きくなった時の音のモノマネしてたからね、みんなで、あーっつって、
いや
股間を押さえて、
いや家族で見てました、
家族で見てたのどうか知らんけど見てましたよ、普通に、
うわーすごいな、
昭和やから、
昭和やから。
昭和はそんなもん。
昭和や、うん、まあまあまあまあ、そうなんすかね。
これ見とかんとは明日困るから。
まあまあ話題についていけない
ような、
まああるんでしょうね。うん。これ大体何年ぐらいですか？ミポリンがこの若さでっていう、まあ80年代ですよね。
うん、もちろん。
ああ、すげえな。これが8時9時にやってたっていうことですか？そうです。驚きですね。
そうですよ。
はあ、
85年ですって。ね、うん、
小2ですやん、僕。
85年ですよ。85年から、そう、そうですよ。うん、で、第2シーズン、うんうん、第3シーズンまでがあるんですよ。
なるほど。
そうです、そうです、そうです、そうです。
兄さん、うんじゃ、中3とか高1とか、そんぐらいですか、多分。
中、え ?2、3、いや、高1ぐらいかな。
ああ、全然見てますね、多分、ね。
全然見てますよ。一番見たい時じゃないですか。
もうだって記憶にないですもん、これ、僕。
まあそらそうでしょうね。
うん。そうですよ。そう
ですよ。9時10時やわ、やっぱ、時間的には。火曜の。
ミポリンって、
うん。
多分じゃあ、兄さんと歳同じぐらいですよね、多分。
うん、多分そうでしょう。で、木村和也も出てたでしょ、
ね、出てました。
あ、今見ましたら、そうです。ためですよ。
あ、うん。いや、多分、この雰囲気からしたら、
うん、そうです。う
ん、年格好、そんな感じかなと。
木村和也もそうですもん。
マジか。
うん。
はぁ。
そうですよ。CCB がこれでドカーンって来たんやから。
あ、これで来たんすか。
だってロマンティックですから。
まあまあ、そうですけどね。
うん。
うん、なんかあの CCB とはちょっと関係ないんですけど、
うん、
イモキントリオが歌ってたじゃないですか、
うん、
タイトル何やった
の、ララバイ、ララバイ、
何ララバイ、曲名何でしたっけ、
何ララバイ、なんとかララバイ、
なんとかララバイ、
なんとかララバイです、何ララバイ、
何でしたっけ、イモキントリオの、う
ん、なんとかララバイやんか
ですよね、
うん、
ああ、気持ち悪い。気持ち悪い。
その通り歌詞でも歌ってたじゃないですか。
そうですよね。
ララバイっつって。何ララバイ
言ってましたね。うん、ハイスクールララバイ。
そうですよ。
あのね、僕、あんま記憶にないんですけど、うち、ん、のおじさんなんかわかんないですけど、うん、この辺の年代の昭和の曲にものすごい精通してるんですよ。
はいはいはい。
あの、全部歌えるんですよ。
うん。
見てた。で、車で、車で、
うん、
あの、なんか、これ流したら、
うん、
あの、エアドラム始めよう。
西山浩二やんか。そう。ワルオやんか、ワルオ。
ワルオの方のエアドラムやって、あの、ドラムの音に合わせて、うん、その、ビンタかます振り始めるんですよ。もうすげえですよ。全然わかんなくて。
うん、
おい、ちょ、何してんの、
あんたはキーボードやったらええんやんって。いや山口良一をやったらええんやん、あんたは、って。
いや、なんか、なんでそんなん知ってんのって言って。
それはベスト10とか見てたらやってたからね。
うん、っていうか、逆になんで知らんの、
ほら、そう言われるわ。あんだけやってたの。
うん。っていうか、うん、私、あの、生まれて初めて自分のお小遣いで買ったレコード、これやで、って言われて。
好きやったよね。
めっちゃ好きやったもん、
思
って。
ね。
うん。もう、イントロ流れたらずっとエアドラムやわ。そうそうそう。ああ、そういや、こんなんやったか、って思いながら見てましたけど。
うん。
いや、ちょっとね、昭和感あふれる曲が大好きすぎてね、
うん、
でよく知りすぎててちょっと弾くときあるんですよね。
いや、それドンピシャでしょ、やっぱり歌謡。
いや、まあ、でも、うん、僕嫁さん同い年ですけど、うん、そんなだってもう
それは
キンドンの記憶なんてないですよ正直。
いや、それは、うん、あの、うん、見てたから知ってるだけの話でね、見てなかった。
僕、いや、僕、ああ、僕
も見てたら印象残るでしょう。
いや、
で、欲しい、
わかりますよ、あの、うん、わらべとかはなんとなくわかりますよ。
金どこやんか。
あ、まあ、だそこも多分、うん、嫁さんに怒られるんですよ、うん、どこやろ、
どこや、
それ、
そら言われる、うん、全く違う曲の全く違う番組や。
いや、だからね、うん、いや、まあ、覚えてないんですよね、本当に。
だって、全曲出てたよね、うん、金ちゃんは。
全曲。
ネット、キー曲の。だから、 金土は富士でしょ、うんうんうん、富士でしょ、で、金土はテレ朝でしょ、
うん、
で、TBS 系は週刊金曜日でしょ、
うんうんうん、
で、日テレ系は、まあ、一番メジャーやったら24時間とか出てたじゃないですか。
ちょっと、金ちゃんのこといろいろ聞いていいですか？
要は答えれる範囲で。
金ちゃんって、そもそも、始まりは何なんですか？
一応、要はメジャーどころで言ったらやっぱ55号でしょ。
ああ、55号。はい。飛びます。
そうそうそう。あれでドーンってきたから。
コント55号っていうのは、いわゆるその、コント師っていうことでやってたっていうことですか？
あ、舞台でってこと？コンビでってこと？はい、あれ、でも番組なんじゃないの？う
ん、あ、コント55号っていう番組。
詳しくないんやけどね。どうなんやろ？
ははは。で、それが、その、金ちゃんの最初っていう。
いや、もちろんその前もあるんでしょうけど、やっぱり、一番はそれじゃないの？
うん、あ、ドカンと来たのはっていうことですね。
うん。もともと、どういう絡みで、あの二人が組むようになったんやろうね。よくわからん。
あれ？で、まあ、金ドンとか金ドコで、まあ、うわーやるじゃないですか。
うんうん、
あれ？ぴったしカンカン？
それ、久米さんやん。
あ、久米さん。
久米さんで、二郎さんチームと金ちゃんチームで分かれてた。
あ、そっかそっか。いや、金ちゃんのなんか顔が出てたなと思って
た。そう、出てますよ。だ回答者のまあ、リーダーですよ。右と左にこう分かれてて。
なるほど、なるほど。
それが今のぴったし、ぴったんこカンカンもそんな感じでしょ？久本さんと。
はい。
誰やったっけ、もう一人。忘れた。
ああ、
二人分かれてるでしょ？
分かりますよ、分かりますよ。
あの、はい、あのスタジオのパートいらんのちゃうかと思ってんねんけど、俺は。
まあ、はい。
ね、ま、全く同じように踏襲してるんですよ。
おー、なるほどね。
だからで、確かに出てましたよ。久米さんと一緒。
おー、
そう。
まあ、あとはもう仮想大賞のイメージなんですよね。
仮想大賞ね。そう。うん、日テレでは、そうですよ。
うん、
仮想大賞とかね。うん、そう。
仮想大賞も知らん間に終わってますよね。
やってるでしょ？
いますか？
節目であのこと、スマップの、
香取慎吾。
慎吾くんと、そう。
うん。
節目。
でもだいぶ昔っすよ。香取慎吾。
え？でも。
で、やってたの。
二人でやってるんじゃないですか？定期的に。知らんけど。
もう100点の知らんけど出ましたね、今。
やってないですか？ちょいちょいやってみないですか？
仮想大賞でしょ。
なんか節目で。
いやー。仮想大賞が、放送期間、でも2001年で終わってますよ、これ。
え、レギュラーじゃなくて。
嘘です。
なんか、ちょいちょいやってるんちゃうんですか？
金ちゃん&、カトリシンゴの全日本仮装大賞が、2007年1月5日から現在って書いてます
ね。ほら、やってますよ。
やってるんですね。
毎年とかじゃないかもしれんけど、こう、節目でやってますよ。うん、
なるほど、
うん。あれはやっぱり出たい人が未だにおるから。
兄さん。あれ、ちょっと出ません？
一発ネタで。
一発ネタで。
あんま凝ってないやつね。
どういう感じでやります？
あったやんか、なんか腕太いおばはんが出てきて。
うん。
お歳暮はボンレスハンモーで、それだけで出た人おったやん。
ブッブッブッブッブッブッブッブッブ
ッ。こう箱の中に腕通して、ハモみたいに見せたい、やってた人。ああいうことでしょ？
ああいうことです。
全然お金かかってへんやん、みたいな。
ちょっと、僕、細長いんで、マッチ棒の役やりますわ。
で？
顔も真っ黒に塗って。
ほんで？
兄さんは、マッチで火を起こす人ですよ。
ほいで？
僕を投げてくれたらいいですやんか。
ほいで？
頭をどっかに擦るんですよ。
それマッチのことしか打てへんやん。マッチが先行しすぎて、全然おもろないやん。
だから、僕の頭をどう発火させるかですよね。
あ、火をつくとこ？
そうです。
そんな
赤い。その火をどう表現するかでもう、ブッブッブッブッが変わってきますから。
うん。
うん。
そこはないんかい、ほんで。アイデアないのかいな。
どうします？
どうします？
わかった。赤白帽、かぶっといたらいいんです
よ。全然燃えてへんや。先行話。
白の方、かぶっといたらいいんですよ。
燃えてへんやんか、全然。
いや、裏返したら赤くなりますやんか。
あ、最初は白の方で？
はい。
ね。火ついたら赤にするって？
そうです。
線香花火や、そんな。全然火ついてへんやん。もっとジョワーで、で長いやん。
予選は通るでしょ。
通るか。舐めんなよって言われるで。何やってると思ってんの、こっち、つって。それも、はがきの時点であかんわ。応募の。
あかんかな、
うん、そんなもの。
兄さん、プリズナーナンバー6。
絶対見たんかいな。
最終回見ましたよ。
え、違う。全部見たんかいな。
記憶にあるところ、ここは見たなっていうのは全部飛ばして、
うん、
最後の方の何話かを見ました。
ナンバー2のとこまで見た？
はい。
ちゃんと
見ました。ナンバー2とのやりとり。
やりとりまで見た上の最終回やね、ほんなら。
ナンバー2のやりとりのことをちょっと言っていいですか？
うん、どうぞどうぞ。
全くわからん。何を言い合ってるんですか、あの子ら。ちょっと兄さん、声がちょ
っと。やっと、この話ができるようになってきたが。わけわからんやろ？
わけわかんないんですよ。
うん。からの、やからね。
からの、うん、でしょ？
うん。
いや、なんかね、ナンバーワンは誰なんだ、みたいな。
うん。
そんなことお前には関係ない。
うん。
とかっていうやりとりから、
うんうんうん。
なんか、ナンバーツーって言ったら、
うん。
ナンバースリーってあっちが返すんですよ。
うん。
返したらこっちはずっとナンバーフォーって言ったらあっちがナンバーシックスとかって言って、そのラリーを、もう何分もずっとやってるんですよ。
そうそうそうそう。
え、何このラリーってずっと思って。
でしょ？
全然わかんないですね。
これ何言ってんのこれさっきからって。俺ちょっと。
で、ナンバー2最終的に死ぬんですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。あのやりとりの末に、
うん。う
ん。何これってちょっと思って。
あれこれ、寝てたかなちょっと。
うん、そうなんですよ。エヴァンゲリオンどころじゃない
ですか。どころじゃない
でしょ。さ具合が。
あれに比べたら、エヴァンゲリオンなんかめちゃくちゃわかりやすいでしょ。
わかりやすいですね。うん。
で、衝撃の最終回や、ほんで。
うん。多分、わけわからんラリーが、命のやりとりぐらいの戦いやったんでしょうね、
うん、
あれ、
うんうんうん。
いや、もうほんまにちょっと謎すぎて。
で、最後ね。
うん、
村脱出して、
うん、
ロンドンにまで戻ってきて、
うん、
変な曲を流れ出すやん、
うん、
ダンスしながら、
うん、
え、これ何っつって、
そうなんですよ。
でオープニングに繋がるやんまた、
そうなんですよ。
ガコーン雷落ちて、
ね
え、
怖いっすよね。
あれ怖いでしょ、あの
めちゃめちゃ怖いんすよ、うん、
ちょっと怖い。俺だけが分からへんの、うん、っていう。
めちゃめちゃ怖いですよ。でね、
うん、
それを見た後に、
うん、
動物の森僕やったんですよ。
うん、
これ動物の森よう考えたら、うん、プリズナーナンバー6状態やな、思って。全然島から出られへんやんけ。
怖いでしょ。
で、母からお便りは来るけど、
うん、ほんまにおるんかって。
もうそうですし、うん、この少年はもうここに染まっ、うん、もう染まってるし。
もう、 戻られんのちゃうか、人間の世界にって。
思うんですよ。うん、あの子、プリズナーナンバー6状態ですよ。
これ、村なんちゃうかって、実はここが。
うん。で、思ってるんですよ。あ、これ、よう考えたら、あの村やな、思って。
で、逃げようとしたら、あの風船くんちゃうかって。
そうそう、緊急脱出用のヘリとかって用意してますけど、結局同じとこに戻されるんですよ。
そうですよ。村じゃないですか。
いや、だから、集まれ、動物の森ナンバー6なんですよ。
怖い。怖い怖い。
あれ、冷静に考えたら怖い世界ですよね。めっちゃ怖いですよ。
人間の世界に戻れないんですよ。
うん、タヌキ喋ってるんですよ。
そうそうそう、そういうことですよ。
で、人間一人だけなんですよ。
怖い。
で、何の疑問も
楽しそうにしてるけど、
抱かず。
ちょっと待ってくれって。
ねえ。
なんか楽しくさせられてるけど、
うん。
俺しかおれへんや。
で、なんか時々、
うん、
あの風船が飛んできて、うん、なんかプレゼントみたいなのが届くんですけど、くるくるくるくる、もうその風船もなんかもうあの白いバルーンと重なって持って。
脱出で阻止するね。
うん。
そうそうそう、ちょ
なんかだんだん怖なってきて、うん、うわ。
あの自転車のマーク出てくるわ。
そうですよ。
エンディング
の。ナンバー2もワッペンつけてますからね。もう、なんなんですか、あのワッペン。
買い物するときチケットか渡すなら、何枚ですって言われるで。
うわ、ん。
うわ、怖っ。
何しか、もうやめる、もうやめたらみたいなことになったら、あっこ連れて行かれるんですよね。
う
ん、
そうそうそう。
うん。そうなんですよ。
そうなのよ。
とある組織に属してて、
なんかスパイ的なね、
うん、
で反対してやめるになってるよね、さオープニングね、
うん、
ほんならガスがシュッ出てきて眠らされて、
眠らされて
気がついたらあの村
村にで脱出できない、うん、でもそこにいる人たちはもうそこの生活で全然生活できるから馴染んでしまってるっていう。
集まれ動物の森ナンバー6やん。
そういうことなの。
気づいたね。
兄さん、多分この話分かってんの僕と兄さんだけです。
だけですよ。
だけですよ。
あれを見てるから怖いんですよ。
めっちゃ怖いですよね。
それ以上は詮索しちゃいけないわって言われる。
言われますからね。
そうそう
そう。うん。
実は
うん、
あの島の地下にはすごい施設があって、
うん、うん、
そこに本当の村人がおるんちゃう？うわ、怖、怖。
も
う海もあるけど、うん、泳いでずーっと出てたら、うん、見えへん壁にゴインって当たるみたいな。
うわ、
あれ何？
完全に閉鎖された。
そうそうそう。
あれですやん。
ヘリコプター乗って逃げようとするけど、やっぱり戻ってくるみたいな。う
ん、なんまだコロニー的なね。
怖っ。
めっちゃ怖いっすやん。
集まれっていうか、集まらされてるんや。
そういうことなんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
うわぁ。
タヌキが全部知ってるやけど、それは言わへんって。
あれ、なんでしょう。DVD 置いてないんですよね。
ないんですよ。
これがまた。
だから。買ってみるか、
うん、
どっかで放送するの待つしかないんですよね。
アシュラ原田さん、ラジオさんまだ聞いてもらえてるかな。アシュラ原田さんのアイコンまだナンバー6のままですからね。アシュラ原田さんめっちゃねえ、もう名前呼ぶのもすごい久々で、何年ぶりでしょ
う。もう5、6年ぶりぐらいじゃん。
ですよね。ラジオさんの黎明期のもう大常連さんですから。うん、ねえ。
そう。
でもぜひもう、プリズナーナンバー6回はやってくださいって。
やっと見てくれた。令和2年ぞ。もう。
ねえ。
うわー。 気持ち悪かったでしょ。
気持ち悪かったっすわ。これ
をもっと知ってほしい、うん、みんなに、このナンバーシックスは。
あの謎具合は、うん、なんかフランス感をちょっと感じるんですよね。
いや、でも、ゴリゴリのイギリスですよ、あれ。
あ、イギリスなんですか。
イギリスですよ、あれ。
その意味わからなす
ぎ。あの村ほんまにありますからね。
あ、らしいですね、うん。なんかリゾートの。
リゾート地の、そうそう。あのまんま残らしいっす、ね、残ってるらしいよ。
いや、もうなんか、いや、あのまま残ってるっていうのもちょっと怖いです。
行くの怖いよね。
行くの怖いです、あれは。
めっちゃ怖い。行きたくない。
めちゃめちゃ怖いです。うん、ああ。
やっと見てくれな。
DVD をちょっと買いまして。
そ、映画の？
はい。
うん。
フォード VS フェラーリ。
あ、もう出てますか。
もう出てます。
うん。なんか、おまけ的な、メイキングとか。
ちょっと、LINE に飛ばしますね。
うん。
ちょっとこれ見てもらっていいですか。
あ、これジャケットね。
まあまあまあ、正直、
うんうん、
あの、パンフレットのあのかっこいい感じ。
何やこれ。もうなんやねん、このブルーレイブラス、これシール貼ってんのこれ、もしかして。
そうなんです。
もう、これは剥がそう。
まあ剥がしますけど、うん、ちょっと見てください。
うん。
2枚でお得って書いてるんですけど。
これもずっとそうやろ、これ。
で、うん、ブルーレイと DVD 入ってるんですよね。
うんうんうんうん、
で、お家でブルーレイ。
お家でね。お家でね。
お家でブルーレイ。お家でブルーレイ。プラス、
うん、
車や外で DVD。
うん、
これで4000円プラス税なんですよ。
うんうんうんうん、
いや、あの、ブルーレイだけでいいんで、2500円にしてもらっていいですか？
これはもう昔から言われてます、この、抱き合わせね。
これ何なんですか、この。
何でいらんものついてくるのってことでしょ、う
ん、DVD
男かどうかは、こっちが言うことやから。
いや、決めますから。
お前が言うなよ。そして損してるから、100%。
これだバラーでいいんですよ、本当に。
いや、ほんま、これね、うん、昔の、ブルーレイの出だしの頃は良かったんよ、これでも。言うて、ブルーレイ一応つけますけど、再生できない方もいるから、2枚つけときます、みたいなのはありました。
うん、うん、うん。
もうでもね、どっちかでええやん。
うん、まあ、
なんやったら DVD の方ちょっと安くしてくれたらええやん。どうせ劣化してんねんから。
うん、そうですよ。
ね。
うん。
んだ、ブルーレイが仮にじゃあ2500円やったら2000円にしてくれたらええやん。う
ん、いいですよ。
映画来たなんやから。
うん。
そういうこと、せえ、何がお得でって。誰にもの言うとんねんと。
うん、いや、だからね、
どこかどうか。いや、こっちが言うことやから。
うん、いや、だから、この、ちょっと、これで、4000円取られるのはなんだかな、なんですよね。
あと、やっぱり、
うん、
ジャケット買えんなボケやな、ほんま。
まあ、これはね、いや、いいんですよ、別に。この二人のツーショット、もう大好きですし、いいんですけど。
でも、良かったから、ポスターが、
うん。うん。あの記憶があるもんでね。
これ、北米版どうなんやろね。
そこなんですよ。
うん、
絶対北米版とか絶対かっこいいはずなんですよ。
まあね、ただこのシール剥がせば余計なこと書いてないだけまだマシやけど。
あ、まあね。
変な日本語のキャプションとか入れがちやんか。
うん、確かに。
それはないだけまだマシですけど。
うん。
せやけどね。
まあ、いや、北米版どうなんでしょうね。
どうなんでしょうな。
いや、まあ、まあ、見たところ、なんかちょっと同じっぽいですけどね。
ああ、全く一緒ですか。
一緒っぽいですね。
なんで買いんだろうね。
あ、おやおや？
うん。
ちょっと待ってくださいよ。
うん。
これは？ もしかして北、あ、じ、あ、え、ちょっと待ってください。
ちょっと待ってください。
ちょっとマシなやつ、あ、あるじゃないですか。
アマゾンさんにありますよ。
アマゾンさんにありますね。
この、何ですかこれ。これ、あなたが買ったのと全然違うじゃないですか。
あ、でもそれはなんかスペシャルエディションでごっつ高いんですよ。
え、でも3547円になってますよ。ブルーレイだけの。
あ、そっち見てます？
うん。
うん、そうなんですよ。それちょっと僕見っけたんですよ。
これブルーレイだけじゃないですか。
うわ。で、これパッケージ、
うん。
ええやつの方。
そうですよ。自分それ、パチモンじゃん。これ全然ちゃうやつが喋ってるんじゃん。フォード VS フェラリーになっとんじゃん。
これ発売日の時は。
これでええやん。この楽天さんでも置いてるじゃないですか。これしかもこっちの方が安いやん。
ちょっと待ってくださいよ。マジっすか。
ブルーレイだけのあるやん。ちゃんと。
マジで。
わわわわわわわ、もう入れんの向かってる
ちっちゃい。これ、僕が買ったやつ
は偽物やつです、それは。コピーなんです。
5月の24日発売だったんですよね。で、うん、イケてる方の発売日ちょっとチェックしますよ。
うん、
5月の24日ねえかい。
1日前やねえかい。はよ届いとるやないかい。
うわぁ、ちょっと下の方になってたんで、見つけ、
うわぁ。それ、それなんか違うやつちゃうそれ。
違うやつじゃないですよ、別に。
なんか声、
違うやつじゃないです。
声ちゃうな、なんか、って。吹き替えやん、これ、って。
マジっすか。ケンマイルズが三宅裕司とかやったらどうしましょう。
全然似てない。全然。はい、どうも三宅裕司ですやんか。
うわぁ、しくったな
ぁ。ちゃんとあるやん。
しまった。
怖いです、
兄さん、ふんじゃもう僕がミスしたのをこう横目で見てちゃんとした方変えますやんか。
もうほんま。
うわ、最悪や。
ブルーレイでいきます、僕なんかは。
ブルーレイ
一
本のやつ、
絵の方のやつにします僕は。そして500円安い方です。
マジか。
そんな変なシール貼ってません。
うわー、ちょっとへこんだなこれ。
でもね、
あ、はいはい、
過酷なことするな。ほんまに。
いやー、だ、DVD プラスでしょ。うん。
出すなよ、そんな。
なんでこんなことするかな。
あと、ジャケット変えんな。
ジャケットね。うん。うん、これ、だって、これ企画した人も分かってるはずですよ。
うん。
このパンフのこの、これがイケてるっていうのは。
そうやんか。みんな言うてたやん、みんな。
うん。ねえ。
しかも、でも、これあれやね、フェラ、あの、ブルーレイの方も、そっちのジャケットのやつがあるね。気ぃつけんと。
そうなんです。危ないですよ。
なんで2種類あんねん。
うん。あぶってね、思いますよね。
どういうことよ、これ、うん。
せっかくいい映画やのにな。
いっぱいし、いっぱい種類あるの、これ。
うん。
二人が映っ、ん？何これ？どうちゃうのこれ。
二人が映ってるパターンと、例えばアマゾン限定の、スチールブックのやつは GT40 が失踪してるやつ。
うん。
ですね。
あ、これアマゾン。
で、あと、まあ、パンフレットと、うん。パンフレットのデザインのやつもあるし、っていう感じですね。
もう、これ、ちゃんと調べて買わんと、こういうことになるね。
こういうことになりますよ。
気づけや
ん。うん。そういうことですよ。やってまた。
よう見とかんとね、注文するときに。
しもったわうわー、一気にちょっとやる気なくなった。
本当にへこんでるやないの。
いや
ー、やめろって思うよ ね、こういろんな、なんとかエディションとかさ。
そうなんですよ。まあ、ね。でも、映画の内容が良ければ、もうそれで、いいんですよ。うん。いいんです、いいんです。
ジャケット見るたんびに、はぁ、言うわ。はぁ、言って。
言ってね。あ、
もうしまっとこう、ジャケットしまっとこう、みたいな。うん。
兄さん。うん。今回の本編。
うん。
弱です。
弱はどういう意味？
薄いです。薄
そんなことない。
薄いですね。
そんなことないよ、うん。
そうですか。
いろいろ話してきました
よ。Your head! って聞こえてきそうですもん。弱すぎて。
わからへんこと言わんといてくれる見てる人しか。
Your boob default! 言ってんね。
相席でしょ？
相席で。うん。特集やってましたけども。
あ、見てくれた？西田スペシャルは。
いやー、すごかった。
すごかったでしょ？俺が言ってたの見てくれた？果物の人間。
果物人間。
天才やん、お前。
桃子。
天才やん、お前、あれ。
あの時代のちょっと怖い感じする感じもね。
あの間は。3枚目が出てくるまでの間。
ねえ。
やっぱすごいわ。
すごいっすよ。天才っすよね。
西田すごいね。
いやー、まあ、すごいすごいとは聞きましたけどね。いや、分かってはいるんですけどね。
人間だものって書いててね、1枚目のフリップに。
うん。
パーってめぐったら、果物人間って書いてあってね。
うん。
ずーっと前って横から3枚目がピコンって顔を出すんだけど、うん、そこにリンゴモモコって書いてあるからね。
あの発想は真似できないでしょう。
あれはすごいよ、うん。
厳しめに見てもやっぱり勝つなっていう感じしますもんね。勝つよ。すげえっすよね。
あれがベジータにないとこやね。武将様にないとこやね。
ないところですね。
はい、お便り行きましょう。
行くんや。はい、じゃあお便り今回もいただいてます。ありがとうございます。はい。はい、今回もちょっと抜粋になって申し訳ありませんが、ツイッターの方を紹介させていただきます。はい、ゆずきちさん、あとまくガチでいくでさんいただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
泉、坂井泉、誰がザードやねん、言っていただきますね。
どういうことですか、これは。
車のナンバーを、こう、僕がね、気にしながら見てたんですよ。
うんうんうん、
兵庫県と大阪の県境にな
る、うんうんうん。
で、まあ、自粛期間、大阪から車入ってきてるなぁ、うんうん。あ、大阪ナンバー、あ、大阪ナンバーは、あー、まあしょうがないが、まあ、県境やし、そういうこともあるなぁ。うん。大阪、神戸、あ、大丈夫、うんうん。神戸、泉、堺、泉。
うん。
何しに来とんねんっていうくだりがあって
。そういうことか。なるほど。
堺、泉。誰がザードやねん。
そういうこと
ね。乗りツッコミですよ。
そういうことね。
はい。ありがとうございます。
はい。
ネオンさん。懐かしい CM といえば、これ。
うん。
カジノド三宮。
うわぁ、ありましたね。
兄さん側では見れるんですかね。僕見たことないんです
よ。サンテレビで山ほど流れてたやん。
いや、僕ね。
カジノド三宮ってやつでしょ？待つのもよし、待たせるのもよし、つって。
カジノド三宮インテグラー。
インテグラ？
北村じゃないですか。
それインテリアね。インテグラは、ホンダの車やから。
あれでも、インテルナーって言ってませんでした、あれ。
まあまあ、だから、インテリアのことですよ。
いうことですよね。う
ん、じゃなくて、うん、ゲーセンですよ。
ゲーセン？
うん。カジノ三宮。
あ、そうなんですか。
うん。よう行きましたわ。
ああ。三宮は同じ兵庫でもめっちゃ遠いですからね、僕んとこ
は。ああ、まあ、君んとこからはね、山、一山、二山、小山もんね。
そうなの。もうそれやったら梅田行きますわ、
まあ、確かにね。
はい。ポンタチビタさん。
うん。
チアン先生、解説お願いしますということでね。これ実は、ツイキャスで解説しましょうということでやったんですけど、
うんうんうん、
ポンタチビタさん、ちょっと見れなかったいうことをなんかツイッターでおっしゃってたので、
うん、
ナイジェル・マンセルがこう、セナーをね、
うん、
レース後、マシンのサイドポンツに乗っけて、
うん、
走ってる、まあ、動画なんですけど、これどういう状況ですかっていうことなんですけど、うん、これ91年のイギリスグランプリで、マンセルが優勝して、セナーは、最終ラップで、追い上げるんですけど、ガス欠でリタイアするんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、コース上に立ち止まってしまったので、うん、ウィーニングラン済ませて一周してきたマンセルに拾ってもらったっていう、まあ、そういう動画ですね。
乗せてってことかいな。
そうなんですよ。
は
あ、で、こう、マーシャルが駆け寄ってきてね、うん、駆け寄ってきたマーシャル、まあ、セナが、足で蹴って、
蹴っと
これ、蹴っとるがなっていう、ちょっとセナが乱暴者みたいに、その見られてるんですけど、うん、これ実はセナの優しさなんですよ、これ。
うん、
いうのが、
うん、
マンセルからはマーシャルが多分見えてない可能性があるんですよ、
ね。うん、
で、あそこまで近寄ったら、
うん、
マンセルが発射してしまった時に、うん、リアタイヤでマーシャル引いてまうんですよ。
うんうんうん、
なので、もう、じゃあ離れとけと、
うん。
もう多分発射するかもしれないからっていうんで、多分ああいう形になったんだと思うんですよね。
なるほどね。
はい。っていうことを補足させていただきます。
うん、
はい。ありがとうございました。
はい。
カジーさん。
はい。
配信日はズレがあるが、今日聞いたタイミングで、鬼滅の錬金術師、鬼滅の役所が連続で流れた奇跡言っていただいてるんですけど、
うん、
これですね、ポッドキャストで、
うん、
流行り物通信という番組をされてる方がいらっしゃいまして、
はい、
ちょうど、まあ、僕とこ、我々のところで、鬼滅の錬金術師っていうタイトルでこの前配信したんですね。うんうんうん、で、流行り物通信さんでも多分、鬼滅の刃の話をされたんでしょう
ね。うん、
でもタイトルは、鬼滅の役所っていうことで、配信されたと、
うん。はい。
これは、偶然ですね、っていうことをカジさんがおっしゃってくれたんですね。
はい。
はい。で、その、流行り物通信をされてる、小平さんという方が、それに対して、うん、
はい、
コメントくださってるんですけど、鬼滅の錬金術師の方がお上手だわ。悔しい。でもまあ、妙なシンクロ具合ですね。笑い言うていただいてるんですよ。うん、
はい。
鬼滅の錬金術師。これね、僕のキャッチーなのがハマったんかなっていうね。
合わせただけやん、ただ。
来たなって僕は思いましたけどね。はい、ありがとうございます。テイタンさん。ハガレンと鬼滅の刃の、作者が共に女性ということで、ちゃんなかさんは共通する何かを感じただけで、決してディスってなどはいないですよね。はい、ディスってないですよ。野菜から先に食べるのはクッションになるからではなく、消化の悪い食物からだと、そこで詰まっていくので、消化の負担がより長くかかるらしいからです。っていうことでいただいてます。
うん、
はい。鬼滅の刃は女性なんですね、作者。
へえ。
そうですか。
へ
え。焼肉とかで野菜を先に食べるのがいいっていうのは、まあ肉から食べると消化するのに時間がかかるからっていうことですか。
うん。
なるほど、なるほど。だから、野菜から食べて、消化のいいものを先に、まあ、腸に流してあげましょうっていうことなんでしょうね。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。湘南のラムのりゆうさん、ありがとうございます。クリスマスはこれで決まりいうことで、
うん、
トム・クルーズ、トップガン、マーヴェリックス、うん、2020年12月25日で決定みたいですね。
そうですね。
年末、あ、うん、まあでも年内に見れるということで、
うんうん、
はい、ちょっと半年ほど遅れてのあれになりますけど、
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、
ツイッター、じゃあ、最後になりますね。トヘロスさん。240回拝聴。ちゃんなかさん、ハガレンと鬼滅の解釈はめっちゃ共感しました。でしょ？
うん。
なるほど。だからあの展開か。納得。まあ、この手のダークファンタジーが定期的に流行るのも世の流れですね。進撃の巨人、北斗の拳、鬼太郎、デビルマン、ベム、ん？実写化が、なのも共通点があるっちゃあるな、いうことでね。はい、いただいてますけど。
うん、
実写化、進撃の巨人って実写化されてましたっけ？されてたか。
されてたよね、確か。うん、
なんかされてましたね。
うん、
北斗の拳はなんか、ハリウッドでされてましたっけ？
めっちゃ前にね。
なんか外国人がやってるのがなんかあったかなっていうイメージですけど。うん、ゲゲの鬼太郎は多分ウエンツですよ、これ。
ああ、そうそうそうそう。
で、あとデビルマン。
うん。
もう
やってたやってた。
ましたね、はい、はい。うん、ベム、ベラ、ビムはどうでしたっけ？実写化。ありましたっけ？
やってないでしょ。コツだけでしょ。
妖怪人間でしょ。
う
ん、
そうそうそう。
あ、まあ、実写。
ドラマ化してなかった？
ビム、ベラ、ベロですか？
映画じゃなくて。あれ？ちゃかな？
あ、実写映画でもやってます？
映画か。
はい。あ、やってますね。へぇ、
誰がやってた？
キャストは亀梨くん、ベム。で、アンがベラやってて、鈴木福くんがベロやってますよ。
豚やないかい。
すげえですね。
全然違うやん。コロッコロやないかい。
ま、ほっぺたもうプリプリします
よ。それでしょ。肉付きが良すぎるのや。
良すぎるのやですね、これ。これいつ頃でしょう。まあ、でも、この鈴木福くんの感じだと10年以内だと思いますけど。
丸盛りやってる頃。
2015年ぐらいだと思います
。もうちょっと大きいな、大きいな、確かに。
うん、5年前ぐらいですわ。
ああ。
うん。
これ、厳しいな。
まあでも。
おもんなささが溢れてんな。いかんせん。
ちょっと見てみたい気もしますけどね。
みんな血色良すぎるやん、これ。全然、ね、妖怪ちゃうやん。
ですよね。
うん、あんは、あんやん。三菱やん。
ね、ですよね。いやーもう。
もっと、ユウさんみたいなせなあかんやろ、うん。
やってくれんと、うん。まもうみもうぐらいやってくれんと。
これはもう、憎いよ、三菱や。
ですし、もう、普通にハロウィンナイトですか。
全然、誰一人できてないや。これは厳しいですよ。
ああ。まあでもそれ込みでちょっとおもろいかもしれないですけどね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ Gmail 行きましょうか、はい。ちょっとね、今回もたくさんありますので、うん、最初の2通ぐらいは僕の方で読ませていただきます。はい、はい、ヘビレオさん。ありがとうございます。いつも楽しませていただいてます。ヘビレオです。はい。 死ぬほど疲れてると勃起しますよ。はい。ブラック勤務にはよくあることです。はあ、どうやら死ぬ前に子孫を残そうとする本能によるものらしいです。ああ、なるほど。さて、鬼滅の刃の話。全然わかってねえな。言ってることが、老害あるあるだなと、楽しく拝聴しておりましたが、ドラゴンボールの下りは確かに、と感心させられました。戦闘シーンにおいて、人造人間以来、新しい驚きって確かにないですよね。強いて言えば、トランクスの剣と同じくらい、ごめんなさい。トランクスの剣と同じ理屈で、16号の内蔵兵器による攻撃でしょうか。あとは、〇〇を吸収して〇〇の技を使うようになったとかばっかりでしたね。ちゃんなか先生の着眼点、さすがっす。ちなみに私が最初にここで終わっとけばいいのにと思ったのはラディッツを倒したところでした。それでは、PS。鬼滅の刃は好きですが、なんでこんなに他と差がつくほど人気あるのか、私にもさっぱりわかりません。言っていただいてます。ありがとうございます。
はい。
はい。いやー、序盤のね、その、うん、あのもう、あ、俺、老害なんやなって思った時にはもう膝から崩れ降りるか思いましたけども。
崩れ降りるんかいな。落ちるんちゃう
崩れ落ちるか思いましたけど。うんもう尻上がりにものすごい褒めていただきまして、
うん、
もうありがとうございますということでね、
はい
うん、鬼滅の刃はまあ他とこれだけ差がつくのはちょっとわかりませんっていうことなんですけど、
うん、
うん、まあものすごいだって6000万部ってなんか見ました
けど、そんなに売れてんの？
で見ましたよなんか。コミックでやってるときは、
うん、
とこ300何十万部だったらしいんですよ。
うん、
で、アニメが始まってから、
うん、
ボカーン行って、なんか6000万部みたいな。
6000万もいけんの？すごいな。
ちょっとすごないっすか、
うん、すごいね。累計でしょ。
すごいっすよね。いや、だから、
うん、
この先どないなってんねや、がもう、6000万まで行ったっていうこと。
でも終わったんでしょあれ。
ああ、コミック終わったみたいですね。
ね、コミックというか、うん、原作、
原作。
ジャンプの方はね。
うん。
うん、
いやー、どこ行っても品切れですもん。うん。1巻でさえないですよ。
ほんまに？
僕の地元の、いや、地元の本屋に限っては。うん。もう、全くないですって、張り紙してありましたもんね。うん。6000万ってちょっとすごいですよ、
ね。すごいね。
いや、その、10班でそれだけ行くっていうのはわかりますけど、
うん、
そこまでだって、10班まだかかってないと思うんですよ、期間的にも。
うん。
うん？ちょっとおかしなこと言ってるかな。
ん？
重版かかってるから売れてるっていうことですもんね。
そうでしょ
う。うん。なんかおかしなこと言ってますね。
初版で6000万も吸ってんの？
普通、そんな自信満々なわけないじゃないですか。
そんな計画ある？すりすぎやろ。
ジャンプが1週間で200万部切るっていう話をこの前したばっかり
です。フル回転やん、工場。初版で6000万が、行き届きすぎやろ、店に。それでも手に入らへんって、恐ろしいわ。
いやー、ちょっとおかしなこと言ってましたね、うん、今。
何本も出てるでしょ、そんなもん。
いや、なんか、累計6000万部的な、あ、ほらほらほらほらほら。鬼滅の刃、うん、最新20巻が1位、2位独占、歴代3位のコミックシリーズ別売上6000万部を突破って書いてますもん。
累計ね。
累計。
うん、
すげえっすね。もう、この作者さんも一生遊べますよ、これで。
ね。
ねえ。はぁ。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、 こちらになります。こちらになります。はい、第240回の感想です。しぎちぃさん、ちゃんなかさん、はじめまして、初めてメールさせていただきます。ピコルと申します。はい、はじめまして。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ラジオさん歴は短くて、まだすべてを聞き終えていないのですが、うん、毎週楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。さて、第240回の鋼の刃で鬼滅の錬金術師会を聞きました、
うん、
本編前にちゃんなかさんが話されていたアポロ13が昇竜拳の剣
、うん、
私も同じです、夜勤明けで朝帰って寝て起きると昇竜拳してます夜勤明けの人多いですかねやっぱり、さらに二度寝して起きるとまた昇竜拳、
うん
昇竜レッパーです、
うん
思うに極度の疲労による、
同じこと書いてるね
姉の存続の潜在意識が高まるのではないか
と、うん、やっぱり残そうという
本能がね、
うん、
かろうじて嫁には気づかれてないようです、
うん
起床直後の昇竜拳も新竜拳もあり、うん、男はいろいろと大変ですよね過去は、
うんうんうん
本編の方は鬼滅は確かに面白いと思うのですがあの爆発的人気には首をかしげてしまいましたが、
うん
うん全く同じこと
同じ構成やで全く
すごいですね。
すごいね。
あの爆発的人気に顔首をかしげてしまいましたが、うん、友達が女性に受けたらマスコミは食いつく結果、広がって人気が出ているように見えるみたいなことを言っててなるほどと思いました。
うん
カエルの卵、かっこタピオカミルクティーとかと一緒ですね、と。あではまだまだこれから、梅雨そして夏が始まります。体調にお気をつけてお過ごしください。長文ですがありがとうございました。はい、言っていただいてます。ありがとうございます。うん、あまあ、女性に受けてるっていうのがあるんですかね。うん、じゃあ女性に受ける要素あるんや。なるほど。これすごいですね。前の人と全く同じ
構成まで一緒で、
そうですね。表現が違うだけですから。
全く同じ文面よ。
全くちょっとびっくりしますね。すごいね。ああ、まあだから同じように共感していただける方が、うんうん、こう続けてこう二方いるっていうことはもっといると思っていいかもしれないですね。はい。いやはい。昇竜拳、新竜拳で、もうどんどん頑張っていきましょうということで、
はい、はい
今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあもう一件、僕の方でじゃあ読みましょうか。
うん。
ほかまさん。
はい。
はい。前回配信、再配信をお願いした人です。はい、知ってますよ。
はい。
そんなことより、数年前に和田ラジオさんのラジオ番組に、
うん、
ソラチクーチというペンテームで、うん、ネタ投稿されてませんでしたか？ずっと気になってたので質問させていただきましたと。うん、はい。ありがとうございます。
はい。
うん。和田ラジオさんの聞くラジオ、
うんうんうんうん、
有名な、
はい、
ですよね。
うん、
で、まあ、ネタで僕は何回か送ったことがあるんですよ。
うん、
で、読まれたことはあるんですけど、
うん、
ちゃんなか名義
ちゃんなか名義
で送って読まれたので、
うん、
これ僕じゃないと思うんですよね。兄さんは送った記憶ありますか？
これはね、多分ですけど、う
ん、はい。
俺の仕業やね。
忘れてた。兄さんのペンネームが。
忘れてたわ。
そのチクイチで
。何送ったかな？なんか置いてきたわ。
僕も今思い出しました。
うん。
ソラチクーチさんなんか呼ばれてるって思った記憶がありますわ。
なんか出したわ。
で、読まれてましたね、兄さん。
何出したか覚えてないわ。何だっけさ。
和田ラジオさんの口からソラチクーチって聞いたとき、僕、チャーフ来ましたから、
ね。何送ってやったっけ忘れたわ、なんか。
なんや、送って。うわあ、こういうのってね、うん、第何回で読まれたとかね、覚えてないですよね。何年前でしょう、もうだいぶ前ですよね。だいぶ
前やと思う。
うわあ。
知ったっけな。
うん。
なんか出したわ、確かに。
言うて、プロのラジオさんじゃないですか。
うん。
ちょっと読まれるとテンション上がりますよね、やっぱり。
いや、覚えてないっていうね。
はい。第何回か言うのはね、ちょっともう結構前の、何年も前の話なんで、うん、ちょっと覚えてないですが、はい。兄さんの仕業です。ということでね。これね、第何回かね、まあ、もしよかったらまた教えてください。ということで。はい、ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ、兄さん、
はい、
いいですか？
わかりました。
はい、お願いします。
いただいたのは、勘助さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。は
い、いつも楽しく聞かせていただいております、勘助です。
はい。
本当は閉店前に行っておきたかったんですが、最近のラジオスさん情報で、西脇のテンプル、まだ営業してるぞと聞き、5月21日、緊急事態宣言解除と同時に、愛車のマーク2を転がし行ってまいりましたって、昨日じゃないですか。
ね、
昨日、おとついですか。すごいっす。
収録日ベースで言うと、はい。
はい、嘘です。愛車は片落ちのフォアゲンです。まあまあまあまあ、でも行ってきてくれたんですよね。
はい。
あと、解除されたからといって、県外ナンバーで遠征するのもどうかと思いましたが、我慢できませんでした。ここからレポートですけど。
はい。はい、
入り口に来ると、店内は薄暗く、本当にやってるのかという感じでしたが、張り紙がしてあり、ご用の方はこちらまでご連絡ください。店内にありません。090と書いてありましたので、電話をし、店内を言ってる通りですね。携帯の
方
が
ね。はいはいはいはい。
で、私が入店後少し経って、近所のおじいさん風の方と、業者風の20から30代の女性2人組が入店されました。うん、1階の商店は 50% オフで、2階は定価ほぼ。3階より上は閉鎖されておりました、うん、商品ラインナップは1階は戦車、戦闘機、車、バイク、ガンダムなどのプラモで、5月人形、可愛い系の女性フィギュア、あとレトロなおもちゃなどがあり、2階は半分以上商品がなく、女性フィギュアなどが定価販売でした。女性フィギュア
だよ。はいはいはい。うんうんうんうん。
で、あなたが言っているその、うんうんうん、CM プロね、ガンダム、
はい、2階にハイコンプリートモデル、
コンプリートね、はい、うん、2階にありましたけど もう10個ほどしかないって。
あら、
うん、で自分の分かる宇宙世紀ものはギュネーとヤクト動画とジェガンしかありませんでした。どうですかこれ。
うんうんうんうん、
うん、でテレビゲームはほぼなくて、1階に DS ライトと DSLL が何色か置いてありました。
うん、
ってことは安いんですか、1階やから。
まあ、半額。
もしかしたらね。
かもしれないですね。はい。
で、2階はほぼ商品がないような状態でしたが、それでもすごい数の商品で、あまり知識ない私はどれが掘り出し物かわからず、ぐるぐると1階、2階を1時間ほど見て回り、タミヤのスポーツカーシリーズの 370Z とマツダロードスター FD 型を半額で買ってまいりました。
ほう。うん、
ネットで見た社長らしき方もおり、当面はこの状態で営業を続けるとのことでしたので、ぜひ行ってみてください。とんでもないお宝や半額で買えるかもしれません。特にフィギュアやプラモデルはたくさんありました。これからも無理のないペースで配信楽しみにさせていただきます。追伸、帰ってきてから19年5月以前の店内動画を見たのですが、圧巻の商品量。うん、日本橋のおもちゃをすべてここに集めたような量で、やはり早く来ておけばよかった。好印やのごとしということでいただきま
しなかったと。です
って。なんかで見ましたけどって僕本編で話してたと思うんですけど、このお便り見て知ったんですよ。
さっきの話。
そうなんですよ。
なるほど。
ああ、まあ、っていうことみたい
ですね。ってことらしいですわ。
なるほど。
まあまあ
まあまあまあまあまあまあまあまあっていうことですね。
あとは言ってみれば分かんないですね。
すごいですね、
うん。
愛車のマーク2を転がし行ってまいりました。嘘です。うん、愛車は片落ちのおはげんです。これ、嘘つくにはちょっと、弱い。
うん、
マーク2で大丈夫やったですか？レクサスぐらい言ってもよかったと思うんですけど、ね。うん
むしろおはげんの方がええやんって思うけどね。
そうですね。なるほど。ああ、ね。まあまあまあ、僕が、だから、本編で言った通りですよ。はい。
まあ、でもね。
なるほど。うん。
もう、前も言いましたけど、テンプルはもう20年ぐらい前に欲しいものが全部かっさらってきたので。
まあね、兄さんもう何回も言ってますからね。
何回も言ってますから。もう、ないですよ、正直。
まあ、かといって、プラモデルそんなにがっつりっていう感じじゃないですもんね、兄さんも。うん、
だから、それから入ってきたものも当然あるから、まあ、見落としてるのもあるかもしれんので、まあ、もう一回ぐらい見に行ってもいいかなとは思いますけどね。
そうですね。
半額だしね。
二回は、半額はやってないっていうことですからね。
でももうか、でも、ガレージキットとかも2回やったからね。それがどれぐらい残ってるかやけど。
そうですね。まあでも、プラモデルちょっと見に行こっかなとは思いましたね。
行きます、なんやったら、日合わせてね。
ちょっと行ってみましょうか。まあ、5月以内、月内ぐらい、ちょっと、行けたら行きたいなと思いますけど、そうですね。
ね。
はい。まあ、月末ちょっとお小遣い入ったら。
入ったらね。そうそうそう、そう。
行こうかな、みたいな。でもフォーミュラのプラモ、ね、
あるかもしれないですよ。その辺は
あれば。タミヤ系とかね。
うまいこと行けば半額かも。
知れないですからね。
車系はあるんじゃないですか、ここで書かれてる FD とかもあったぐらいですから。
そうですね。
半額やったら、まあまあまあいいんじゃないですか。
で、なんやったら別にガンプラ買ってもいいですしね。
まあまあまあ、そういうことです。
だってね、ガンプラとか、例えばその古本市場で、その、まあ未開封のものが中古で売ってますけど、まあ、中古とはいえ、ほぼ定価ですからね。
そうね。
プラモって結局、下取りで買い取ったとはいえ、なかなか安くならないですからね。だからまあ半額っていうのはやっぱりちょっと魅力的やなと思いますけど。はい。いやね、貴重なレポートですね、これは。はい。今後とも、はい、はい、かんすけさんよろしくお願いしますということで、はい、ありがとうございます。
じゃあもう一通だけ。
はい。
いつも楽しく拝聴しています KTR50 ですということで KTR さんいただきました。
はい、いつもお世話になってます、
はい。漫画やアニメが過去作にインスピレーションを感じて制作されている件ですが、大変微笑ましくかつ文化の進化を感じますね。過去にもルネッサンス、過去文芸復興の意があり、人類はより良いものを作り続けています。今 NHK で未来少年コナンをやっていますが、話も面白く初見の方も楽しめるのではないでしょうか。だらだら続編を作るのもいいですが、他人に影響を与えていい意味で意識される作品を作ってもらいたいものです。で、追伸。いやー、メガドラミニのダライアスって難しいけど楽しいですね。難易度設定がなく実にきついですが、今日はここまで行けたくて喜んでプレイしています。こびないゲームは挑戦のしがいあります。かつてはみんなこんな感じでしたね。ということでいただきましたと。
ありがとうございます。未来少年コナンが今やってると。
一応やってますね。
なるほど。なるほど。
うん、
はい。 あれ、未来少年コナンって作者誰でしたっけ？
作者よか、はい、まあ、宮崎さんでしょ？
ああ、ですよね。うん、はあ、はあははあ、なんでしょう、未来少年コナンだっけ宮崎さん集を僕全然感じないですよ。
そう？
うん。
完全にそうやん。
あ、そうですか。
うん。ルパンっぽいし。
ルパンっぽい、あの、カリオスドロみたいなっていうことですね。うん。これ、いつ頃やってたんでしょう？
だいぶ前。
未来少年コナンって。だいぶ昔ですよね。
相当前よ。NHK で。
うん。1978年。
でしょ？
うわぁ。
そうと、小学校の時は俺が。
僕はもう生まれたてですやん。
しょ？
はぁ。いやー、そうですか。
うん。
うん。
何回も見たけどね。
あ、ごめんなさい。
うん。
未来少年コナンなんですけど。
うん。
全然宮崎さん感ありますわ。
そうでしょ？
うん、めっちゃあります。
どう見てもそうでしょ？
思い浮かべてた、あの、映画ちょっと違いました。
それ、探偵の方じゃん。
ナディアを。
ああ、全然ちゃう、全然ちゃう。
うん、思い浮かべてました。うん、ナディアは、
うん、
宮崎さんちゃいますもんね。
ちゃいます、ちゃいます。あれ、あれは安野さんです。
あ、安野さんですよね。はいはいはい。そうですね。え、でも、安野さんってジブリでなんですかね。まあ、
そうですよ。
うん、うん、うん。そっか、そっか。はい、はい、はい。メガドラミーの誰や
すまだやってますけど。
すごいっすよね。ま、いや、もう、ほんと、もう、セガさんはもう、ほんま喜ぶと思いますよ。ここまでね。
うん。
だって、いや、タイムライン見てもね、メガドラミニア言うて、
うん、
やってる人、まあ、あんま見ないっすよ、もう。
もう半年ぐらい経ってるでしょ、
うん、うん。ここまでしゃぶり尽くしてもらったらね、
うん、出しがいがありますわ。
出しがいがあるっていうことですよね。
うん。
うん、こういうことですよ。
ねえ。
うん。いやー、まあね。もうちょっと安ならんかなって僕は思ってますけど、
うんうん
うん。まだね、ちょっと。人気があるためか、値の下がり方がちょっと緩いかなって思ってますけど、
うんうん、
はい、うん、はい、はい、いつもね、もうお便りいただいてて、もう大変喜んでます。はい、今後ともよろしくお願いしますということで、
はい、
以上お便りのコーナーでした。はい、我々暴れラジオさんは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントはラジオさんアットマーク gmail.com、radiossan@gmail.com。Twitter の方はハッシュタグひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます。
はい、
はい、兄さんの。
うん。
いやさが今日が200回を迎えたということで、
うん、
はい、はいはいはい、ゲストにユンユンさんと、
うん、
ピチカートミルクさんが、出演されてまして、
うん、
でちょっと聞いてたんですけども、うん、話の中で、
うん、
あのユンユンさんの方のユンユン白書、
うん、
で、初めてゲストを呼んだのが、うん、ピチカートミルクさんやったと、
うんうん。
で、なんか、敬語禁止や、みたいなことをちょっと、その配信の中でやってたみたいなんですね。
うんうんうん、
で、まあ、番組始まります。
うん、
で、まあ、始めまして、言うて、始まるじゃないですか。で、ピチカートミルクさんが、
うん、
なんかなんか女子の部屋に来たみたいで、なんか、中学生ぐらいのなんか淡い気持ちをなんか思い出しますね。
うん、
照れくさいですね、みたいなことを言うんですけど、
うんうん、
それに対してユンユンさん、なんて言ったと思います？
え？
そんなんやったら照れるやないの、的な。
ああ。
うん。
ええ匂いするやろって言ったんですよ。
ね、どういうこと？ご飯の匂いかな？
いや、なんか、女子のええ匂い、女子の部屋のええ匂いするやろ的な。
炊いたやつの匂いとかじゃなくて。
なんか、なんでしょう。その、ちょっとわかんないですけど。
甘い香りかいな。ミルク的な。
この、香水の。セクハラ感がすごいなと。
大してそれかいな。ええ匂いするやろって。
ええ匂いするやろ、ええ匂いするやろの言い方が、ちょっとなんか、実際には巻き舌入ってないと思うんですけど、ちょっと言い方が、ええ匂いするやろ、みたいな。
食堂のお前これ、だし何、だし何で取ってはるんですかあの感じや。
いやー、まあね、まあ、ユンユンさんもピチカートミルクさんもね、まあ、我々のダジャレラジオスさんという企画とかに、まあ、出ていただいて、うんうん、お二方、やっぱ面白いっていうのは僕らよく存じてるんですけど、
うん、
いやー、なんかちょっと、あの二人喋ってるのもやっぱおもろかったな、いうことでね。
混ぜるのは危険やからね。
すごかったっすよ。ええ匂いするやろ。
何言ってん
それ。何言ってんのかな、この人。
そういうことだ。面白いな
ぁ。面白いっすね。
あのね、話変わりますけど。
あ、はいはいはい。
ちょっと、ちょっと今、ちょっと画像送りましたけどね。
あ、はい、画像。はい。
ガストあるじゃないですか。
あ、ガスト、はい。
終わっちゃったんですけど、
ほう、
今、こういう時期じゃないですか。
はいはいはい。
お店になかなか客が来てくれへんことで、どこのお店もお持ち帰りに力注いでるじゃないですか。
うんうんうんうん、そうですね。
ガストさんもね、そういうわけで、ね、うん、こういうの展開してたんですけど、
おお。
これ3人前のセットで999円ですよ。1000円しないんですよ。
これは、ま、税抜きとはいえ安いですね。
通常1500円相当ですよ、大方。
うんうんうんうん、うん。
これいいですね、なって。
1500円でもリーズナブルに感じますけど、それが999円ですからね、さらに。うん。
あ、これちょっとお得やから、ちょっと買ってみはないか、ということで。
うん。
で予約して、ピピピピッと、ネットで。
うん。
取りには行かなあかんですよね、うん、もちろん。
確かに。
うん。行きました。
はい。
で、何時何時に取りに来て、時間指定できるから、行ったですよ。
はい。
ちょっと早かったらしく、今またちょっと作ってるところなんで、うん、そちらのテーブルでお待ちいただけますかと。
はい。
で、しかも、このお持ち帰りを予約したら、ドリンクバー飲み放題ですから、うん、どうぞ。どうぞ言われて。お持ちかって。
うん。
で、そのお持ち帰り専用の方こちらって、ちょっと一角設けられてるのよ。
はい。
これはええなと思って、
うん。
で、行こうかなって思ったけど、ちょっとトイレ行きたかったから、
はいはいはい。
ちょっと先トイレ行きますわ、でトイレ行って、
バー
って
終わって、
ほんなら、ちょっとドリンクバーいただこうかな、みたいな。今度電話が鳴り出したよ、プルルルって。
あらららら。
これちょっと電話出なあかんわ、思って。
うん。
で、レジの横のウェイティングのとこまで行って。
うん。
で、わーっとしっとしきり5分ぐらい、5分10分ぐらい喋って、電話終わりました。
うん、た
あ。ああ、わったわった。ほんならちょっと、じゃあコーヒーでもいただこうかなと。
うん。
ホットコーヒー、ピーってマシンで出して。
うん。うん、
チチチチチと。はあ、やっとこれで一息ついたってテーブル座るやん。
うん。
お待たせしました。いやいやいやいやいや。
いや。
いやいやいや。
めちゃめちゃ早いですやん。
なんやったらちょっと2杯ぐらい行きたいとこやねんけど、あ、はい、あ、はい、つって。で、ちょっと、ウィーもうお金払ってあるから、ウィーチ受け取って、うん、あ、まあ、うん、いや、全然、ごゆっくりしてください。あ、そうですか。はい。いや、そうやねんけど、ごゆっくりしたら、冷たなるやんか。うんうん、
ですよね。
だからもう、ふうふう、ふうふうして。
はよ、冷まさなあかんし、飲まなあかんし、でも2杯は行きたいし。
行きたいんやけど、
でも2杯行ったら、料理は冷めるし。
コーヒーも冷めるけど、料理も冷めると。どうなんやねんつって。
ああね、そういう間の悪さありますよ。うん、まあ、そこのタイミングでトイレに行きたくなった兄さんを。なるのも
不幸やし。
もう恨みましょう。
ほんで電話が鳴るし、もうなんやねん、うん、このタイミングで。
じゃあ、その、まあ、コロナ期間でそういうね、お得なことがありましたよっていう話に加えて、うん、僕もちょっと今動画じゃない、画像を送りますわ。
ください、ください。
これ地元のチラシなんですけど。
おお、なんかうまそうじゃないですか。弁当、チャワー、に、焼肉？何これ？
はい。神楽坂っていうね。
うん。
あの、チェーン店、日本料理店。
うん。
あるんですよ。
ステーキかも。
で、
うん。
これ、いい肉使ってるんですよ、和牛の。
う
ん
う
ん、
生かと思った
ら。神
楽坂。焼いてあるね。うん、
うん。で、通常価格、この、これ何和牛使ってるのを2780円を、
しますわ。
を、無料でご提供します。
マジか。しかも5日間。これも
だいぶ前ですけど、
うん、
4月の25日から29日の5日間。
うん、限定。
1日100食。
うん、100食。
5日で500食を。
これはいかな。
無料で。これいかな。
これがなか。うん。
あかんと。
うん。
うん。で、どうしたらタダでもらえるのか、いうことで。
うん。
これはですね。
並ぶしかない。
電話で、
あ、
電話で注文受付をします。
おぉ、はい。
もう、うちの嫁さんも朝の9時ぴったりに、
うん、
0120。
ナムナムナムナム。ビビビビビと早
押し。ビビビビ。おかけになった電話
は、まあ、
そうなりますよね。
まあ、そらそら1回ではね。
ね、
うん、
なりますやんか、うんうん、もう5日間全部やりましたけど、さすがにもうやっぱ繋がらなかった、
うん、1回も
俺は1回もも
う9時前からかけとかなこんなもん。
いや本当はね、
うん、
うん、これでもちょっとすごないです、2780円通常いつもやってるのを無料でってやってるんですよ。
これ2個使ってるじゃないですか、
和牛ですからね、
は
あ、ただってすごないです、
何回
も言いますけど、
さっきのですら1000円払うとかね。
そうですよ、うん、しかも、
うん、
配達してくれるんですよ。
あ、取りに行くんじゃなくて、
ガス代もガソリン代も減らないんですよ。
すごいね。
すごいでしょ。
だってこれ使い捨てじゃないでしょ、容器とか。
あ、
写真見る限りはさすがにそれは使い捨てなのかな。
どうなんでしょう、ちょっとわからないですけど、
うん、
うん、まあだから届けてくれるんですよ、しかも
すごいね。
すごいでしょ、
めっちゃ好印象やんか。
これは、宅配をしないと、店に来られると、そこがやっぱ密になるんで、うん、まあ、ほんまに、応援するっていう気持ちでやってるっていうことなんですね。
うん。
うん、でもね、飲食店、絶対苦しいはずなんですよ。
そりゃそうですよ。
その時期の身、ね、この時期に身を削ってね、
いやもうだからこれはある種、
うん、
宣伝も兼ねてるですよ、広告ですよ、ある種、
うん、
普段こういうのもやってるんですと、
うん、まあ食べてみてくださいと、
そ
う
それを考えたら安いもんですわと、うん、
でイメージアップにもなりますし、
そうそう、また思い出してもらって、うん、今度はちゃんと食べに来てもらったら、もうそれでもその時にどうぞお金使ってくださいと。
あ、なるほど。だからその料理代も広告費と考えれば、
うん、そう
安いもんね、いうことですね。うん。
で、その、
うん。で、配達する人の人件費も込み、もうそれも広告
料。それはもう、ね、自分らでやりますと。その代わり、世の中がもっと戻った時にはどうぞ皆さんと。
来てくださいプロモーションのお手本ですよね。
そういうことですよ。 そう、今はそう一時的にそうかも。 何を真面目に言ってんのこ
れ。だからカテゴリーをね、
うん、
もう変わる気なんかっていう話。
ビジネスとか行く気なんか。
僕らビジネスに入れたら多分秒で消されますよ。
汚い金の動かし方とかばっかり。
ああ。
You never know just why makes me feel this way.